注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、ミレス。
ファミレス映画館を沖縄に。
あ、さ、ディープブルーとかは、まあ、あれは、あれはハリウッドですけれど。
うん、なんかやってみたよね。なんだっけ。忘れてしまった。
そうですね。
うん、
ただ、あの、レニー・ハーリン自身も今やっぱずっと下になってて、ロングキスグッドナイトの後からディープブルーだんだんこう下がってきて、
うん、
そうですね、エクソシストのあの方ビギニング撮ったぐらいでもうあんまりハリウッドでもあの、うん、いい映画撮れなくて、多分コベナントっていうなんか学生のなんか、
あー、見たな、
ヒーロー映画みたいなの撮った、
うん、力のやつ、
それぐらいからハリウッドからあんま見なくなって、でいつの間にかあの中国資本ではなくてもう完璧に中国 の、うん、あの人が出てるやつを監督するっていうのを何作かこの何年間でやってるみたいで、う
ん、それがねメカニックのサイモン・ウェスト監督が、
まあ、似たようなラインで来るようだと思って、うん、ぴったりだと思って
、 B級アクションを撮ってる監督は中国で撮る、
あ、だからこの後いろんな人が行きそうな気がしますけどね、なんかそれ系ばっか作ってた、特にジャンクロード・バンナムとか、うん、やっぱ香港とあの香港映画とかいっぱい出てたんで、
うん、
そういうつながり系でなんか似たそういう似たような監督である程度のいろんな国で売れるっていう人はやっぱり雇われるんでしょうね、うん、
そうだね。さあボルケーノパークはね、
はい、
火山の火山島で、
はい、
そういうアミューズメント施設を運営するところの物語なんだよね、はい、
まず20年か何年か前に
20年前だった
ね、20年前に、うん、そこであの一応噴火とかをしないかどうかっていう火山チーム、あの
火山の
学者チームがいて、
うん、
でそこで、まあ、噴火して、うん、あの家族でそこのを調べてた、奥さんと
主人公が女の子
で、
その子のお母さんが火砕流に飲み込まれて死んじゃうんだよ。
そうですね。あれはでもダンテスピークと基本的に、
あ、そうなんだ。ダンテスピーク見たような見てないような。
基本ベースはやっぱダンテスピークに近いですよね。そこにそういったあのオリジナルの設定でそういったテーマパークを入れ て、
俺が見たのはボルケーノでダンテスピークは見てないわ。
両方とも俺劇場で見てますダンテスピークは多分劇場で自分のお金で見たあの3作目の作品です。すごい覚えてます
ね。へ、そういう火山パニック映画でした。
そうですね、あのパニック映画って多分俺であのいつも思ってたんですけど、あんま中国のやつ、
うん、
たまにあるんですけれど、うん、もう少ししっかりしてればなっていうのがずっと思ってたんですよ。
中国のパニック映画ってなんかあったっけ。
香港とか例えば、あの電車の中であの当時 SARS が、うん、あの流行してて、それがあの電車の中で蔓延しちゃって、それがあの街に来ないうちに、
うん、
あの爆撃されるかっていう、あの爆撃しようとするっていう映画とかパニックものとしてあったんですけれど、こういった自然系ってそこまで多くはないと思うんですけど、でもなんかきちんと作ればそういうのってすごくなんか世界的に受けるのになっていうので、
うん、
ずっと思ってたんですよね、
うん、
で日本で、ね、日本沈没とかひどかったじゃないですか。
日本沈没はねこの前ねあの5月ぐらいに BS プレミアでやってたのを先月ぐらいに見たら、まあ本当につまらなかったいやあの草薙じゃない方のやつ、
ああ藤岡弘の方、
そうもうねダラダラダラダラしててね、なんかリアルにしようとしてる感じはすごいあるんだけど、とにかくスリルが何にもないんだよね。
それに比べたらでも、あ、まあ、草薙のおやつも基本的にはそんな感じでしたけれど、それに比べたら俺今回は結構よくできてるような気もしないでもない。
楽しかったよ。
すごい楽しいですよ。
冒頭のね、火山がその お父さんとそれから仲悪くなるんだよね、20年後に。お父さんが20年経っても全く老けてない
そう。あと、火山調べに行くワイヤーってあんな簡単に解除されていいもんだろうかって思うぐらい。
うん、
色地図があのちょっと触れただけでガランガランガランって落ちていくとか、
あの主人公の女の子が冒頭でまず火山口になんか防火服みたいのを打ち込んであの宙吊りになってね、 機材を仕掛けに行くんだよね。そしてじゃあ終わったわ引き上げてなんて巻いてたらちょっとよそ見してたやつが肘にガンってなってたねえ、命綱なか、他のサポートする綱なかったよね一本だけだ
と。すげえガッツで行くなと思ってて、ね、いやでもなんかなんでしょう、中国映画とは思えないけど、その後、うん、一応研究所行くじゃないですか、うん、あそこのハイテクさとか今まで、うん、まず中国とか香港映画ではなんか見てると安っぽい感じがしたり、うん、まあ日本映画でも日本誕生とか見ても、うん、あ誕生じゃない日本沈没とか見てもそうでしたけれど、
うん、
なんかあれじゃないですか、うん、嘘くさかったじゃないですか、
うん、
今回は一応 CG をモリモリにしてそういったところ も,
でも、ね、世界の IT の中心は中国に移りつつあるんだよ Google とかよりかきっと、
あの 3D
ファーウェイとかの方がきっと優れてるんじゃない、
なんかそんなのを見せつけられるような基地で、うん、
むっちゃかっこよかった、
ドローンもかっこよかったですし、
ね、えでもただなんかパソコン操作するときにいちいちキーボードを叩いてたのは何を やってるんだろう、検索してんのかみたいな、
なんかところどころはアナログかも、うん、こんなハイテクなのにそれはそこなんだとか、
ね、なんならタッチパネルでピッピッピーにすりゃいいのに
って、ね、だって別にさっきの話に戻りますけれど、うん、あれ仕掛けるぐらいだったら別にあ人間じゃなくてももういいようなぐらい
の、ね、ドローンでビューっていってなんか粘着剤みたいの巻いてね
それぐらいのことができるドローンは使ってるじゃないですか、
本当だよ、
まあそれはそうと、でも、うん、結構パニック映画って早い段階でパニック起きて、うん、そのパニック期間をどれぐらい長く見せるかっていうのがあったんですけど、結構ことが起きるまで30分40分かかってます
よ、ね、結構そこが退屈でねつまらなかったお父さんがさ火山のなんか定点観測してるカメラみたいのをパソコンで見てカチャカチャカチャってやって見たら、あれなんかこの様子は
あの時に
噴火時とそっくりだみたいな、
しかもこのコブちょっと怪しいみたいな感じで、
ね、あのコブで何が分かるんだ
っていう、前回もそんなことあったらそこから噴火してんじゃねえと思うような感じで、
ね、そしたらね娘に電話かけるけどすっかりなんか着信にも出ないような関係になってたんだよね、
なんかあれですね、あの人は本当にハーフで ところどころかかアジア人に見えないっていうか、
主人公の女の子、まあ、綺麗なお嬢さんだったけど、ね、
なんかマギーみたいな感じの
あそう
女の子でしたね、
そっか、
だから最初になんか片言でなんか中国語を言ってんのかに英語を言ってんのかが聞き取れなくて、
うん、まあでもねお父さんとなんで仲悪くなったのかあんまり触れられてなかったよね
えそんな理由っていう感じもしませんでした、
なんか理由あったっけ、
なんか大学卒業、あ最初にお母さんが
見捨て
たみたいな感じ で次の日入院してて、うん、病院にお父さんはいなかったっていうのと、
そんなあったっけ、
それから社会に出ても私は一人だったみたいなことを、途中で吐露するんですけれど、
そっか、別に全然見捨ててないし、まあ、助けに行ってたよね
っていうか、大学までも結構な金かかってるのをお金ちゃんと出してるような気もしますし、うん、見捨ててはいないような気もします
、中学生かよみたいな、
そんな感じの子でしたね、
うん、
だけれどそのまずホテルの豪華さとかそういったところのちゃんとしたところっていうか、うん、そこはなんか中国やっぱお金あってそういうところとか作れるんだろうなとか、うん、
火山層にアミューズメントパークみたいなホテル高級リゾートのハリスさんっていうアメリカ人がね
あの人あそこの基準はどうやってこんなものが作られるんだろうと思って、
うん、
そんなあんなロープウェイとか許可が下りるんだろうかと思うぐらい、
まあ、でもさもう結構完成してるのにさ、なんか出資者をさ集めてさ
借金をゼロにしようみたいな話をずっとしてて、
大四半期で借金が返せるぞっつって、
でもあのハリスさんもあれなんですよね、パニック映画で扱われるほどひどく扱わないですよね、うん、本当にもっとひどい扱いとかするじゃないですか、
危険信号に対して出資者が来てるからといって無視をする、
無視はしますけれど、一応話は聞くじゃないですか、追っ返すとかそういうことせずに、で一応それは君らの仕事だろうって言って別に邪魔するわけでもないですし、
まあ、まるでね今の GoTo を推進してる
そんな感じで一応なんか出資者に対してなんか 嘘みたいな話はしてますけれど、うん、なんかところどころそういうところは悪い人ではないような気がするって思うよ、
ね、そう思うと主人公のお嬢さんは岡田先生だね岡田春江さん小林義則とかにクソみたいに言われて頑張って
あれ俺はあの漫画ひどいと思うんですよ、
ね、あ、まあ、読んでないけどね
なんか小林義則しばらく無視してたけど、うん、本当嫌いだわと思って
昔好きだったし戦争論とか見て大いに影響を受けてるんだけど、でもなんか個人的に恨みでもあるんじゃないかっていうひどい
でスーパーモーニングがそんな嫌だったら見なきゃいいじゃん。あ、モーニングショーが嫌いなら見なきゃいいのに、
毎日
見てなんか叩いてるのは、うん、それはなんかお前、うん、漫画にしようとして見てるだけだろうと思って全然違いますけど、ね、ボルケーノパークとは、ま
あ、ボルケーノパークに小林義則的な人はいなかった、
まあ、いて俺被害受けてほしいなと思うようないやでもあのなんでしょう、時代が時代だったら、
うん、
この何でしたっけ、この内容でも全然パニック映画としては相当あの、うん、世界的なヒットを飛ばすような気もしないではないんですけど、
面白かったしね、やっぱり短いしさ、サクッと見れてスカッとして楽しかった
よ、楽しかったですよ。でもあれですよね、やっぱりあここ伏線になるんだなっていうところはきっちりいろいろ見せますよね、うん、あのまず、うん、あのリニアカーみたいなあのところのガラス張りのところとか、うんうん
うん、あれひどかったね。
いやでも中国人あれ好きなんですよ、火山口にガラスで割れない板みたいな
の、うん、あのロープウェイみたいなのでさガーって行ってさ2台あって、あよかったって思ったら片方ロープが切れてもういつの間に並走してるのさ
5秒間隔で柱が迫るからっていうので、う
ん、この間に飛べば飛べねえだろう、相当な距離だよ、飛べる距離でさ普通さ渡さないよね。
そうです、そうです。であれじゃないですか、ちゃんと跳ねるところも見せるのは紳士的だなと思って、う
ん、
まあ、
えげつないんだよ、ちょいちょいえげつないところが良かったよ。
なんでしょう、こういう映画って結構あの、うん、家族連れが助かったりとかってあるじゃないですかきっちり殺したぞと思って、
う
ん、
まあ、最初にねもうあの火山岩、火山岩、
あの落石みたいな感じ、
燃え盛る落石がボーンって人をバンバン直撃するもんね
でそれがあのガラスを突き破ってバーンって落ちてって人と一緒に落ちてくんですよね、
うん、あとなんかビヘーってなんかさ
それで下からバーンって爆発して
みたいなのが出て人がポンポンと飛んでく
しかもそれがガラスの上ってもうそこに最初に何もない状態で降りた段階でうわ地獄へ、
あの地獄、
絶対何か起こるじゃんここっていうのを超えて地獄映像を見せられてたっていう、
景気よく地獄だったね
あそこなんか、ああ舐めてちゃダメだこの映画と思う
よ、
うん、で俺笑っちゃったのがあのそのロープウェイみたいなのが、うん、あの並走して、うん、片方切れて3人ぐらい残ってそのまま山下るじゃないですか、ギャーって下って崖の前で止まる、まあ、そこまでは許しますけれど、うん、あんだけの衝撃受けて、うん、あのガラス割れなかったのにスパナで割ってましたよ
ねでもさ中でガッコンガッコンさ骨の2、3本折れてなきゃおかしいよね首が折れる
から折れるぐらいの、ちょいちょいあの主人公たちはパワーバランスがすごいんですよね、
うん、
でこの映画一応あれですよね、ちゃんと最初のうちはあのホテル側、うん、あとあのプロポーズをした人、うん、あと検査チームみたいな感じで3人で分かれてるっていうのも、う
ん、あのプロポーズの人らも何なんだって思ってあれ研究者の仲間、
仲間です。
なんかもう途中からよく分かんなくて、
何でしたっけ、さっき言ったダンテスピークっていう映画の中で、うん、カップルが温泉に入ってるとあの、うん、マグマが起こってその湖が酸化しちゃって溶けるっていうシーンがあったんですけれど、俺はそれが ここでもあるのかと思って、
あのさ、だから水かあの洞窟の中のため池みたいなところで、泳いでプロポーズするんだよね、なんかもう指輪の CM みたいな演出でここ潜ってみようぜなんつって潜っていくと貝の上に指輪、結婚指輪が置いてある。
いつ仕込んだの、さっきおじいちゃんに見せてたよねとか。
もう何日か前に。
あと、俺笑っちゃったのが、おじいちゃんが渡したコンパスって、なんか絶対、うん、使われるんだろうなと思ってたら、全く使われないじゃないですか。
あんなの今役立たねえ。
なんかすごいギミックみたいなコンパスですげえかっこいいんですけれど。
う
ん、
海で 星を見てやるやつでしょ。
これでなんか家に戻れたみたいなこと言ったんで、うん、俺はなんかはぐれた時にそれがなんか助けになるんだと思ったら全く出てこなくて、
北極星に合わせてやるやつだよね。
ええと思いましたけれど、
うん、
いやでもあれそれ抜いても全然迫力もありましたし、やっぱああいったところとか大勢逃げるっていうアクションとか、やっぱそういうのってサイモン・ウエストとかがあのコーンエアとか割と人を多く扱ってバッカーとかあの扱ってたっていうのはやっぱ買われたんじゃないかなと思うぐらい、あのホテルでのパニックシーンもすごく良くて、
えげつない、
えげつないですよ。あの一人があのジェットスキー乗ってあのこう落ちてくる炎 の, あの石を避けてたら、あのなんかジャンプしちゃって、ジャンプした瞬間に落石が思いっきり胸にガーンって当たって、
恐ろしい、
笑わせようとしてるのかと思うぐらい、ね、ああいうなんか見たことのないスタントもたまにあったりとか、
うん、
そうかと思えば全然舐めてたハリスさんが、
うん、
ちょっとすごい行動を取るじゃないですか。
ハリスさんはね、あそこで死んだ方が借金から逃れられて楽になれるって
もう思ったんですけれど、うん、最後の最後にすごい行動するじゃないですか。
子供をね、お母さんが死んで泣いてる子供を助けるって、ね、
ずっと自分があのお金、うん、あの、ま、あの幸福、お金が儲けがで、あのにお金持ちになるためにしてた、うん、あの幸福の時計っていうのを、うん、その子に渡して、
うん、
あのこれをずっと聞いててあの怖くないようにっていうやつを見せて、
うん、
で最後にそれをあげたまま船に乗せて、
うん、
何が聞こえるって言った時に心臓の音って言った時 の、うん、あのハリスさんがちょっと笑うんですよね、うん、
それまで金の音がする
っていう。でその後に言った一言が、
うん、
これから幸福は永遠に君のものだっつって、そのまま離れた瞬間にハリスさんから幸福が逃れて客席で大爆発。
そう、あの火山岩が真上から降ってきて直撃する
って、あの躊躇なさっていうか、
あの直撃もう体の一部も残らない感じ、
そんな感じがして、いやでもなんか間抜けにも見えますけど映画的だなと思って、うん、
えぐい
ですけど、なんかハリスさんもちゃんと人間として描いたところは俺はすごい好きで、
あの四駆の活躍ぶりがすごかったね。
四駆無敵だ
ね、パジェロみたいなやつ。俺ね最近ねジムニーがすごい欲しくて、あの中古車で行くと寄ってって見て、マニュアルが欲しいからあんまないんだけど、なんかえらい高くてさ、ジムニー高いんだよ。
そうなんです。
あのね、もう10万キロとか、10年ぐらい走ってても平気で100万すんだよ。
ああ、全然違う。
そんな車他にないよね。
ないですよね。
10年経ってたら普通30万だよね。
それぐらいですよね。
だからそれから先も100万分ぐらい走るってことなんだよね、きっと。
あのそういうのがしっかりしてるっていう。
そう、だから新車のジムニーでもね、一番安いグレード147万とかなんだ。でもね、中古でそれ以上の値段の前の方のやつが、あの去年モデルチェンジしたから、おととしかな。でも新しくモデルチェンジしたのはね、未だに1年待ちなんだよね。
ああ、やっぱすごいんですよ、ね。
新車なんか高い、もう俺は海辺走りたいから、すごい錆びるだろうからさ、そんな新車とか全然欲しくないんだ。だけど中古で100万は無理だな
ぁ。まあ、出したくないですよね、
中古。パジロミニにするしかないみたいな。だけど今日の見たら、やっぱそういうね、新、四駆の信頼感ってすっごい大事だなって思った。
ダンテスピークでもあの、橋が落ちたって川を逃げるシーンがあるんですけど、うん、やっぱり四駆だからなんとか逃げられるんですけど、うん、他の人はやっぱり四駆のパワーがないんで、やっぱ飲まれてに、あの、流されるっていうシーンがあって、うん、今回の映画でも四駆を使ってたんで、あ、やっぱそうなんだなっていう。
そう、絶対四駆で、俺のね、S660 っていう軽自動車のスポーツカーは道路しか走れない。
あと四駆使ったアクションも結構俺好きで、あの、うん、横にガソリンを積んでたかなんかで、そこに火が移っちゃって、
う
ん
う
ん
う
ん、あの爆発するぞっていう時には なぜか知らないですけど、崖から落ちたタイミングで、
うん、
後ろ向きに走って、
うん、
そこでなんかあれじゃないですか、アクションがあるじゃないですか、うんうんうん、ああいったところがちょっと新鮮だったりとか、
あとウインチね、
ウインチ
あんま役に立ってなかったけど、ウインチ欲しいよね、四駆買うんだったら。でもジムニーにウインチなんかないしな。
あとあんなでかい怒りみたいなのあります。
投げただけで引っかかる。
まあそこはまあでもパニック映画としてはすごいよく、うん、いいなと思うような。
ウインチは絶対欲しいな。なんか 一生に一度ウインチのついた車には乗ってみたいよね。
何かしら使ってみたいですよね。ウインチで、
うん、いや何かを引っ張ってみたいよね。
で個人的にでもちょっとそこは盛りすぎだろうと思ったのは最、うん、一番最後なんですよね俺、
うんうん、
お父さんが最後の最後にもう、うん、なんか照明弾打つじゃないですか。そあそこで終わってくれれば俺の中では、
うん、だってさあそこで照明弾出して助けに来たらみんな被災すんじゃんね。
いや一応自分最後にここにいるよみたいなことを知らせたかったのかなって、うん、そこできればドラマ的にいいじゃないですか、うん、だけれど生きてたっていうオチが、うん、一応それも伏線みたいな感じで、
うん、
はあるんですよね。あのどうしようっつってあの、うん、基地に戻って、
うんうん、
あの娘が乗ってたバイクは、うん、あのお母さんから教えてもらった特殊な紐の結び方してる鍵がついてて、うん、でそれに乗って一番最初にあのそのワイヤーで吊るされてたところで隠れるっていうのは一応伏線ではあるんですけれど、
う
ん、
あのねバイクがねトライアンスっていう英国のメーカーので、うん、ちょっとそこはねあの四駆が活躍するのに比べるとなんでオフロード車じゃないんだってオフロード用のさアフリカツインっていうホンダが誇る素晴らしいバイクがあるからぜひそれにしてほしかったな。それ乗ってたらお父さんも助かったんじゃないかな。
あでもあのシーン見て思い出したのはサイモン・ウェストはあの一作目のトゥームレーダー撮ってて、
うん、
トゥームレーダーもああいったバイクの最初ああいった感じではないですけど、うんうん、一応アクションシーンがあったんでそこも活かしてんだろうなっていう感じで、うんうん、全体的になんか最初舐めた感じで言ってましたけれど本当に楽しくて、
う
ん、
そうだね、
B 級映画見に行くっていう感じで見に行ってこれで出されたら全然満足するんじゃないかって思うぐらい、うん、
まあ、俺はねちょっと興ざめだったのはねエンドロールだね。
いやでもあれは割と今の日本映画もあんな感じですよっていうのを、
まあ、そうだけどさだってさブルーバックで全部撮ってますみたいなさそこはちょっともうワクワクしたりできなくなるじゃん。
まあでもここはそうだったんだっていうのは俺メイキングが好きなんで、
まあ、もちろんそうだけどそこではまだやめとこうよって思う。あとバンド
あのバンドが本当にねクソ寒いというのはこういうことだと思うよ。でも外国から日本映画見たらこんな感じなんだろうなとか、
うん、
あれを見てあの勝手にあのアメリカ映画に日本の曲を入れるのはやめた方がいいってこんなことになってるよみたいなのを見せられてるようで、
うんね、
本当にわざわざプロモーションビデオが、
うん、まあでもねあれも含めてね中国のね音楽業界がちょっと金持っていくらか出資もしてるんじゃないかな。
出資はだからかなり多くて映画始まるまで3分ぐらいずっとあれだったじゃないですか。どこどこが協賛しましたみたいな、
うんうんうん、
6月ずっと。俺今年フライトキャプテンっていう2018年に起きた飛行機事故の、うん、
あれ面白かった。
あれも中国映画でしたね、うん、
中国映画だから。
だけれど2018年に起こったことを2019年にもう映画にしてて、うん、しかも飛行機パニックとしてはちゃんとあの飛行機の模型あのやつを作って、うん、ちょっとあのそういうパニックのやつを見せるっていうのはやっぱ、
うんうん、
パワーあるなっていうか、うん、
時間が合わなくていけなかったよ。
あのいやアンビリーバーボーをお金かけたっていうのはそれまでなんだけど、
トム・ハンクスの方が面白かった。
あ、トム・ハンクスじゃなくてデンゼル・ワシントンの、
デンゼル・ワシントン、
あれはあれじゃないですか。機長が背負う話じゃないですか。そうだね、そういうやつじゃなくて、
あ、ハドソン川の奇跡だ。
あ、そうですね、そういうのではなかったですね。
うん、
まあ、怪我人も最終的に少なかったですし、あの窓から放り出された半分放り出された人も普通に生きてたんで、
うんう
ん、とりあえずその感覚は地獄でしたよみたいなのをどう切り抜けるかっていう映画で、事件自身は中国の人はもう誰でも知ってますでしょっていうので、だからあのどれだけのことをあの映画的に見せるかっていうような映画でしたね。
アデンっていう、ああそういうわけでね、はい、楽しい映画でしたね。
サイモン・ウェストは多分中国のこういうのにすごい合ってるような気がするから、
うんうん、
またやってほしいような気もするんですけど、
ね、あのさ始まる前にさうちらのちょっと前にさ2列前に女の人がさ、座っててさ、頭の頭頂部にすごいなんか結構な脱毛症みたいなのがそれがすごい気になって ぶわっとギョってしちゃって
映画以外の情報ですね。
あと後ろに座ってるおじさんが2回トイレに
行ったよね。結構すごいところで来ましたよね。
大丈夫かなって最初さ行った時はあやっぱつまんないから帰るんだなって結構つまんない前半のところで行ってたし、そしたら後半の
結構
また帰ってきて
大爆発起こってる中で一回トイレまた立ったこの人と思って、
うん、
いやでも映画これは映画館ですかじゃないやつじゃないですか。
そうだね、
なんかこういうのもなかなかコロナの時に人もいないと見れないもんだなとか。
そうイオン西のイオンシネマで、
またイオンシネマが結構新潟の中では急斜面で、なかなか昔の映画館っぽくて俺は好きなんで、なんか
他のねイオンシネマはホラー映画とかいっぱいやるしね。
そうですね、
いいんだよ
結構ここ最近になってようやく来るようになりましたけれど、うん、なんかこの感覚またイオンとしては
フリッツ本家もやってたしね。フリッツ本家もやってたし、
ね、そうなんですか。
そう
ここやったんですか。
やったんだよ、
ここのなんかイオン自体があんまり大きくなくてなんかちょっと小さい感じですごい好きなんです
けど、うん、まあ、ちなみにそのサビで切ったフードコートで今収録して今三日月しかなくなってしまった。
まだ2時前なのにこの
うん、
昼飯を食べてる人がほぼほぼいないっていう、
そう
この寂しさ。
そうなんですよ。
いやいいですね、なんか。
はい、そういうわけで、
はい、
今日はボルケーノパークを見てきました、はい、どうもありがとうございました。ではまたさようなら、
はい、注文した料理と
あの映画この映画味わうの。